皆様こんにちは。本日も11時のスタッフティーよろしくお願いいたします。皆様いかがお過ごしでしょうか。もう3月となっております。久々のテイク2となっております。ある作品のですね、読み方を間違えてしまいまして、もう一度録音し直すということになりました。はい、ですね、先日スタッフの滝沢さんにですね、前やってたと思うんですけど、ラジオみたいなやつって今ってどうなってるんですかってなんか聞かれまして、あ、今もちょっとやらせてもらってますっていうふうに、お伝えしたんですけども、あとですね、唯一楽しみに待っていてくれていた、実の姉もですね、先日ラジオ更新したんですけども、なんかなかなか反応がないなと思いまして、ちょっと聞いてみたんですよ。この前のラジオってっていうふうに聞いたらですね、視線がもうちょっと違うところを見ながら、あ、ごめん今は無理って、元気ある時にうんって言われましてですね、なかなか私は空気ね読めないんで、ちょっとそっぽ向かれることが多いんですけども、日に日に、聞いてくださってる方がいるのかっていう、ね、状況が確率というかが日々厳しくなっておりますが、頑張ってまいります。本日もですね、前を向いて頑張るしかございません。はい、楽しみに待ってくれている方がいればいいんですけども、めげずにですね、本日は、お知らせもございます。まずはですね、3月の20日月曜日祝日に韓国文化院さんでまたイベントをやらせていただきます。ただ、いつもご好評いただいておりました、野村さん出られないんですよ。でいつもねファンミーティングみたいな感じになってたんですけども、今回は出られないので、私とですね滝沢さんと2人で頑張っていかなければなりません。で野村さん出られないんでどうかなと思っていたところですね、募集、ご応募いただきまして、ほとんどの方が初めてなんですよ。ということはですよ、いつも楽しみにしてくださってた方は野村さんがいないと嫌だっていうことなんですね。まあ前向きに空気ね読めない方なんで、まあ野村さんのファンの方ばっかりになると野村さん出せっていうふうになるんで、これはもうラッキーだと思ってですね、ぜひ、お越しいただく方にはですね楽しんでいただけるように頑張ってまいります。まだご応募いただいてないという方がいらっしゃいましたらですね、劇場窓口シネマと心斎橋、もしくはお電話でご応募を受け付けております。初日にかなりバッと、ご応募いただきまして、でその後ちょっとお席が少し残っております。電話番号ですね、06-6282-0815で受け付けております。ぜひお越しください。で内容はですね、韓国で今、放送中債務団の1話を上映いたします。イオエンさん、ソンスンホンさんが出演されている作品となります。でその後の1時間は、シネマアート心斎橋で上映予定の作品のご紹介いたします。なので今回はですね、前々とかもはSNS 禁止だったんですけども、 SNS 大歓迎の、イベントになると思います。皆さんご協力ください。意外とですね、ソン・スンホンさんのファンの方がたくさん来ていただけるかなと思ったところ、ある俳優さんのファンの方と、ある俳優さんのファンの方がかなり多くてですね、ちょっと楽しみです。はい、あとですね、3月韓国映画が、最強だというお話をさせていただいてたんですけども、お嬢さん、コクソン、アシュラの3作品を全てシネマート心斎橋でコンプリートしていただいた方にはですね、ポスター、非売品ポスターを先着でプレゼントいたします。3作品のうちどちらか、お好きな作品を1本 先着にはなるんで、この作品が良かったけどもうなくなってるという場合もありますので、お早めにご利用ください。で、今劇場の方でその特別のチラシがございます。それを、鑑賞された時に判子をさせていただいて、それ判子を集めて提出するという形になっております。で、まず3月の3日から金曜日始まりでお嬢さんが上映が始まります。で、その後3月11日より国村、3月18日より阿修羅の流れとなっております。本日はですね、一番早い上映となります。3月3日金曜日よりの上映になります。お嬢さんをご紹介いたします。テイク1ですね。このお嬢さん噛みまして、お嬢シャンってなってしまったんですけども、テイク2はきちっと言えました。お嬢さんはですね、キャストという前にパクチャヌク監督です。韓国映画お好きな方も、韓国映画というか映画全体ファンの方にも、パクチャヌク監督といえばというね、有名な監督さんで、お好きな方すごい若い方でも多いですよね。で、今回の新作になりますね。で、キャストはキム・ミニさん、ね、今いろいろと、ね、韓国ニュースで出てはおりますが、まあしょうがないですよ。彼女すごいお綺麗ですしね、魅力的なのでね、しょうがないです。はい。あとですね、うちのってもまたなんか言ってしまいました、ハジョンさんが出られてます。で、と新人女優のキム・テリさんと、チョ・ジヌンさんが出られております。とキム・ヘスクさんも出られてるんですけども、こうなってくるとちょっともう永遠にキャストだけで終わってしまうんであれなんですけど、キム・テリさん、それ誰かなと思われた方多いかと思うんですけども、新人の女優さんで、オーディションで選ばれた作品あの方になるんですよ。新人とは思えないすごい怪物女優だなというふうな印象が正直です。この監督さん、このキャストの中で新人で、もう全然そうは感じさせない、負けん気の強いすごい女優さんだなというふうに、思いました。で、チョ・ジヌンさんはですね、いろんな作品、ドラマ、映画出られてるので、一度は見かけられたことあるとは思うんですけども、結構大きなこうぽっちゃりとしたイメージの役柄だったり、シュッとしてたりとかですね、俳優としても本当に作品によって全然違うんで、この俳優さん、あの映画出てたやつと一緒かなというふうにもう一度検索し直してしまうぐらい印象が違います。で、今作もですね、すごい思い出しただけでちょっと笑っちゃうというかあれなんですけど、この作品の中でチョ・ジヌンさんが演じられてる役柄が私には一番ツボにはまりました。はい。ともちろんハジョンさんもまたね、私の好きだった、今も好きなんですけど、昔は好きな韓国の俳優さん誰ですかっていうふうに聞かれたら、いつもハジョンさんっていうふうに答えてたんですけども、最近はね、いろいろありまして、あるね俳優さんとしても言ってしまうんですけども、そうです、ファン・ジョンミンさんですよ。ファン・ジョンミンさんに心奪われて、ハジョンさんをおろそかにしてたんですけども、本作でまた魅力がすごかったです。で、内容なんですけども、1930年代の時代背景で、莫大な財産を持っているお嬢さんを狙って、寄ってたかってですね、皆さんで、奪い合おうとして騙し合いを繰り広げる作品になっております。もうパクチャヌク監督さすがです。私はですね、もうちょっとぼーっとしてるんで、あっちへコロコロ、こっちへコロコロ転がされまして、 すごい楽しめました。なかなか知識不足のところもありまして、ちょっとポカンとしてしまうところもあったんですけども、それでも十分楽しめる作品ですね。もともと小説が原作になっておりまして、ちょっと小説とかね、なかなか読まないんであれなんですけど、それでも十分私でも楽しめたんで、小説お好きな方とか、韓国映画はちょっとっていう方にも、韓国映画ってこんな感じの作品もあるんだというふうに新たな発見があると思います。韓国映画を好きな方ももちろんですけども、ちょっとっていう方にでもですね、自信を持ってお嬢さん見たというふうに進めていただければと思います。で、この作品ですね、いろんな著名人の方とか、ね、映画好きの方にはもうたまらない作品になると思うんで、いろんなとこでレビューとか、評論というかね、いろいろ出ると思うんで、あえてですね、内容はもうこれぐらいにさせていただいて、劇場でぜひ見ていただいて、で今日はですね、さらに、見ていただく前に後におすすめの作品も、ここでは一緒にご紹介できればと思います。まずはですね、キム・ミニさんの出演作品貨車になります。ちょっと今あれと思いましたでしょ。そうなんです、漢字がね、とかくあんなにお母さんに厳しく指導されたにもかかわらず、ぼんやりしておりまして、私は英語が好きだっていうね、もう今大して全然英語喋られへんくせに、私は英語が好きというふうに言って、漢字のねドリルをサボったからでしょうか、漢字が苦手です。先ほどですね、調子よく喋っていたところ、この箇所を間違って読んでしまいました。こちらが間違いの点となっておりますね。今度間違ってるバージョンとかもちょっと上げてみましょうかね。でも誰も楽しみにしてくれてないんであれなんですけども、貨車になります。でこの作品も、日本もというか、この作品がですね、日本の、小説を原作にした作品になっておりまして、もう見ようと思って見たというわけではなく、たまたまですね、休みの日に、テレビ見ていたら、ケーブルかなで韓国映画が始まりまして、あ、韓国映画が流れるなんてと思って、母と一緒に、好きな俳優さんも出られてたんで見始めたのがきっかけで、本当に偶然に見たんですよ。内容を知っていたらきっとちょっと見なかったと思うんですよ。かなり、スリラーで、怖くて怖くて途中でやめたいなと思いながらも、でもなんでか知りたいというふうになりまして、最後まで、見ましたけれども、もう怖すぎて、キム・ミニさんの演技力がすごすぎて、その女優さんとして演じてるっていうことを忘れてしまうぐらい彼女が怖くてですね、その後も、ラブコメディみたいな作品に出られてるのを拝見したんですけども、その時ももう全然もうね、カシャのイメージが大きすぎて作品に集中できなかったぐらいです。このお嬢さんでもやっぱり彼女かっこいいなというふうに思いました。作品、またお嬢さんに戻ってしまうんですけども、お嬢さんで日本語の演技が出てきます。で、日本語の演技でちょっと韓国映画でってなると抵抗がある方いらっしゃると思うんですけども、本作、お嬢さんでは日本語の指導が日本人の方がされてまして、ネイティブに近いように自然な形で、見えるようにご指導されてまして、皆さんトレーニングも長い期間を経て、やられてたので、すごい自然に感じましたね。キム・ミネさんがすごいお上手で、K-POP でもあるじゃないですか、この人が一番上手やけど、ちょっと片言でもなんか肩に力入ってなくて、さーっていう風にお上手にね聞こえる メンバーとかいるじゃないですか。ああいう感じです。ちょっとおしゃれな感じなんですよ。で、ハジョンさんいろんな作品で日本語を披露されておりますが、本作でまたさらに、お上手になっております。そのハジョンファンとしてはですね、いろんな作品の日本語の上達を楽しみ、本作でもまた楽しんでいただけますので、 ぜひそこもチェックしてみてください、ね、これちょっとワンテイクの時に入れたんですけども、テイク2の時にちょっと入りきらずに今焦って無理やり入れてみました、戻りまして、ハジョンさんのおすすめ作品、好きすぎて、選べませんでしたけども、このお嬢さんに関してです と、おすすめビースティーボーイズですなった方多いと思うんですけども、あの韓国ホストの、話になりまして、うちで上映した時に韓国のイケメンのホストってなって、ルンルンしながら試写に行ったところ、かなりディープな内容で、ちょっと朝から暗い気持ちになるぐらい、重たい作品にはなるんですけども、すごい好きで、ね、韓国映画何見たらいいっていう風に聞かれたら必ず、ビースティーボーイズ入れるんですけども、今まで、一人もあれ良かったって言ってくれる人がいないという作品になります。でもね、あの本作ではあの女性を騙すっていうところがあのお嬢さんとちょっと似てるところもありまして、あとあの日本語の演技を披露されたのがこの作品が初めてじゃないかなというふうな、ハジョンファンのマニア的にはそこもチェックしていただければと思います。で、あとですね、チョ・ジヌンさん、いろんな作品の方も出られてるんで、たくさん選べなかったんですけども、ファイになります。ヨジングくんが、主役の作品で、この当時、撮影上映された時韓国で、まだ幼かったので、内容がね、あの何歳以上暴力的すぎると見れないとか韓国すごく厳しいので、公開がされたけどヨジングくんが自分では見れないっていうね、なかなか面白い構図になってた作品ではあるんですけども、あのまあそうなん、暴力シーンとかすごい衝撃的なシーンが多すぎる作品にはなるんですけども、全く救いのないような、もう悲しくて辛くてっていう作品になります。で、ヨジングくんが演じた、そのヨジングくんが演じた彼のにはお父さんがいっぱいいて、でただお父さんはみんなちょっとね、悪い人たちだって、ちょっと殺し屋集団みたいな感じで、そのお父さんの中の一人がチョ・ジヌンさんになります。でファイ本作では、少し、なんていうか、あの皆さんね、悪い人たちの中でもちょっと抜けてるというか、人間的な、まあ悪い人ではあるんですけども、ちょっと抜けてて人間的な、こうちょっとホッとさせてくれるような役どころとなっておりました。ファイですね、こちらも好きな作品で、あの上映時ですね、エンドロールの後にも、少し映像がありまして、いちいちですねスタッフに、あのエンドロールの途中で出てきたお客さんに最後まであるっていう風に言ってねって言って、まあまあみんなに嫌がられたんですけども、あの DVD はねどんな風になってるか分かんないんですけど、エンドロールの後にも上映、あの映像がありますので、あの最後まであの見逃されないようにしていただきたいと思っております。テイク2になるとかなり長くなってしまいました。はい、次はですね、3月11日の、国村もしくはアシュラをご紹介できればと思っております。またこちらでお耳にかかれればと思っております。